月から幽霊杯への奉仕の機会をいただきまして、三種家の神父への手紙1を読み進めてきました。今朝は朝の礼拝でご一緒にこのパウロの手紙を聞くことができまして、大変嬉しく思います。お読みいただきました、ご一緒に聞きました5章は、三種家の神父への手紙1の後半、一番最後の章に当たる部分です。特に今日の箇所12節から15節までは、またそれから16節からそうなんですけれども、教会生活について具体的に語られる箇所です。教会生活をしています私たちは、ぜひご一緒にこの生活をというふうに呼びかけましたり、教会にぜひおいでくださいというふうに声をかけるということがあります。でまた表立って呼びかけないとしましても、教会生活を続けていくということを通して、この生活を大切にしているということを他の人に伝えているようなところがあります。でこのように私たちがご一緒にというふうに進めます教会生活というのは、どういうものなのか、改めて私たち自身がどのような生活をしているのかをご一緒に今日考えてみたいと思うんです。さらにまた教会生活をしています私たちのお互いの間で、その生活に困難が生じるということもあります。いつも順風満帆というわけではありませんので、迷ったり確信が持てなくなったり、道を外れそうになったり、弱って力が入らなくなるということもあります。その時私たちはどのようにその生活を続けていくのでしょうか。そしてもし教会の友が迷うということがありましたなら、どのように励ますことができるでしょうか。今朝はこのパウロの言葉から、ラテサニケ教会の姿から神様の言葉を聞いていきたいと思います。12節と13節を読みします。兄弟たち、あなた方にお願いします。あなた方の間で労苦し、主に結ばれた者として導き戒めている人々を重んじ、またそのように働いてくれるのですから、愛を持って心から尊敬しなさい。互いに平和に過ごしなさい。でパウロはまず教会の人たちに兄弟というふうに呼びかけています。テサロニケの信徒への手紙は、何度もパウロが兄弟兄弟というふうに呼びかける、そういう手紙でして、非常にそれが特徴的ですけれども、とても親しい呼びかけを持ったそういう言葉です。血のつながった家族というつながりを超えて、主イエス・キリストのおかげで神の子とされた、兄弟とされたという喜びが伝わってくるような、そういう呼びかけです。パウロという伝道者が時を超えて私たちにも、兄弟たち、兄弟とされた皆さん、主によって兄弟とされた私たちですよね、兄弟たちよというふうに呼びかけてくれています。教会生活について考える上で、まず大事なことはこのことかなというふうに思います。私たちが主によって兄弟とされていて、身寄りなく一人であるということがなく、家族であるということです。主にあって兄弟として結び合わされている、そういう交わりの中に恵みによって入れていただいているということが、私たちの教会生活の土台です。そしてそれは本当に嬉しいことではないかなというふうに思います。でその呼びかけをした後で、パウロはまず教会の中のある人たちを重んじるようにというふうに願っています。労苦し、主に結ばれた者として導き戒めている人々というふうにありますけれども、ここではもともとの文では3つの言い方がされています。1つは労苦しというところで、兄 教会の中でロングしている人のこと。2つ目は主にあって教会を指導する人々、その導きですね。そして3つ目は戒めている、訓戒したり戒めたりしている人たちのことです。けれどもおそらくこの人たちは別々にこうロークしてたり教えてたり諭してたりっていうのではなくて、同じ人たちのことを、教会の中でロークを引き受けている人たちのことを、全体としてまとめてこんな風に言っているようです。紀元1世紀の、テサロニケの教会においても、教会のために自分を投げ出す用意のあるそういう人たちがいたということ、その人たちがロークというふうに言われるものを背負っていたということを聖書から示されています。で、ある人はこの人たちのことを長老職についている人たちだというふうに言います。私たちでいうと役員にあたる人たちです。でもまたある人は、いやそうじゃないんだと、教会の中で奉仕をする全ての人を指しているんだというふうに言います。いずれにしても私たちは全体として教会の奉仕というのを軽んじないようにというふうに示されています。教会には実にさまざまな奉仕の技がありまして、本当に目につきにくい働きもありますが、それら全ての技を大事に行い、奉仕する互いを重んじ認めるようにとパウロが語っています。13節ではそれを尊敬するという言葉で表しています。そのように働いてくれるのですから、愛を持って心から尊敬しなさい。で、この心からっていう言葉は、この上なくという意味がありまして、最大限の尊敬を表すようにという、そういう働きかけがなされています。愛を持ってこの上なく尊敬するようにという、その働きが、その人の人間的な優れた資質とかそういうものではなく、ただその働きのゆえに神様から与えられている、その奉仕の召されている、その働きのゆえに尊敬をということが、そして13節の最後の文章ですが、そこには教会が健やかな群れであることを教えて、互いに平和に過ごすようにという教えもなされます。教会の中のさまざまな一つ一つの働きを尊敬を持って認めるというところに平和が生まれます。そして私たちが日常のさまざまな場所でも経験することですけれども、自分の働きが認められてないというふうに思う人というのは、私たち自身もそうですけれども、意欲を失ったり他の人を責めるような気持ちになったりしていきます。お互いを配慮し合って健やかな群れを立て上げるようにというふうにパウロが招いてくれています。けれどもここまで12節と13節を読んできまして、違和感を覚えるという方もいらっしゃるかもしれないというふうに思います。パウロやまたテサロニケの教会というのは、こういう、いわば美しい交わりを形作ることができたかもしれないし、そういう姿を示されてもあまり困らないかもしれないんだけれども、イエス様の時代から2000年の時を超えて、時代も違いますし、また社会情勢も異なる現代の私たちも同じようにできるだろうか。そして、少し意地悪な見方をすれば、パウロの言葉っていうのはどこか表面だけの取り繕った姿に見えやしないだろうかということです。そしてそういうふうに思うときに、私たちはそのパウロが示すようなこういう教会の姿というのと、 自らの姿というのを比較して、そこに距離を感じるというところがあってのそういう思いではないかというふうに想像したりします。私たちの中に教会の奉仕者を重んじたり、愛を持ってこの上ない尊敬を表すということ、互いに平和に過ごすということへの不安や戸惑いが生じることがあるということです。そしてそれは私たちの罪の認識、罪ある自分であるというところに原因があるというふうに思います。パウロという人は本当に優れた伝道者であり、また牧会者であるというふうに思いますけれども、そういう私たちを知っているかのようにこの後言葉を続けています。14節をお読みします。兄弟たち、あなた方に勧めます。怠けている者たちを戒めなさい。気落ちしている者たちを励ましなさい。弱い者たちを助けなさい。すべての人に対して忍耐強く接しなさい。教会の中にこうした人たちがいるということをパウロはよく承知しています。ここでは3種類の人が取り上げられています。怠けている人たち、気落ちしている者たち、そして弱い人たち。このまず怠けている者たちというふうに言われている人たちのことですが、これは私たちがこう何でしょうか、仕事をしている中で、あの人はちょっと怠けているとか、そういうふうに言う人とはちょっと違っていまして、まあ自分で働くことをやめてしまった人たちなので、まあ、そういう私たちで、まあ、考える怠けているというのと似ているところもあるかもしれないんですけれども、テサロニケの教会が直面していたある大きな問題があって、その中から出てきた、まあ、怠けている人たちの存在だったんですけれども、その人たちの様子がテサロニケの信徒への手紙の2の方の3章の11節に書かれています。今日の箇所の少し先ですけれども、382ページのテサロニケの信徒への手紙に3章の11節のところです。3章の11節、ところが聞くところによると、あなた方の中には怠惰な生活をし、少しも働かず余計なことをしている者がいるということです、というふうに言いまして、まあ、見出しのところも怠惰な生活を戒めるという見出しがついているんですけれども、そのテサロニケ教会というのは、イエス・キリストが今すぐ来られるっていう非常に切迫した再臨信仰を生きてたんですね。そしてその中で、再臨すぐ来るんだから、もはや地上でアクセが働いても仕方ないじゃないかと、そして教会の人は愛の中で援助してくれるから、それをこう待っていようっていう、教会の人の援助を当てにして、そして今までみたいにアクセが働くのはやめたよもうっていう、そういう人たちが出てきたわけです。で、その人たちが怠けているというふうにここでは言われていて、それが、まあ、テサロニケの信徒の手紙の2の方でも非常に大きな問題としてなっていたわけです。そういう人たちが当然、その行動として、規範を失った生活をしたり、まあ、節度を失った生活をしているようになっていて、その人たちを戒めるように諭すようにっていう、そういう勧めです。だから怠けてるっていうのはこう、働くのはもう疲れちゃったな、ちょっと休みたいなと怠けてるっていうよりは、 自分の生活をこれからも続けていこうっていう希望を失ってしまっていて、非常に諦めてしまったような、そういう仲間が教会の中にいて、その仲間に対して、あなたは諦めることなく粘り強く解き続けるように、そういうことをここでパウロが語っているわけです。私たちはその誰かを戒めるとか諭すということが時々なんて言うんでしょうか、そこに戸惑いを感じるっていうことがあるように思うんです。私自身はすごくそういうことができないということを日々感じているんですけれども、こちらが諦めてしまいそうになるときに、イエス・キリストの十字架の姿が私たちを励ましてくれるというふうに思います。十字架の主が忍耐をもって罪あるものを取り出していてくださるので、私たちも諦めることなく落ち着いて諭し続けることができるというふうに励まされています。2番目には、気落ちしている者たちを励ますというふうに言われます。これは臆病な人とか、それから小心な人とか、そういう意味なんですけども、テサロニケ教会の中にどういう事情があったのかまでは少しわからないですけれども、小心な人がいたということをパウロは知っていまして、勇気づけるように、また受け入れるように進めています。臆病になっているときに本当に気が小さいねというふうに言われるような状況に陥っているときに、主にある励ましがどんなに力になるかは私たちも経験している通りです。十字架にかかってまで私たちを取り出してくださる方が一緒にいてくださるのだから、互いに励まし合うようにと勧められています。3つ目が、弱い者たちを助けなさいです。これも病弱な人とかそういう意味ではなくて、信仰において、弱さを抱えている人のことを指しています。ローマの信徒への手紙とかコリントの信徒への手紙でパウロが書いているところがあるんですけれども、その肉を食べるか食べないかという議論があります。教会の中に肉を食べるということについて全然戸惑いを感じないで、どんどん食べることができる人と、いや自分は肉食は食べるできないのだというふうに考える人たちがいて、そしてその時にパウロが肉を食べる人のことを強い人、信仰の強い人で、食べることできない人のことを弱い人というふうに呼んでいて、その強い人、何を食べても自由だと考える人は、肉を食べることに戸惑いを感じる人を批判してはいけないんだというふうに言っているところがありますけれども、テサロニケ教会でその肉を食べる食べないっていう問題があったかはわからないですけれども、おそらくこの弱いっていうふうに言われている人たちというのは、ある種の信仰の弱さを抱えていて、その人たちを置き去りにしてはいけないんだということをパウロがここで語っているというふうに考えることができます。そして14節の結びのところは、すべての人に対して忍耐強く接しなさいというにあります。この言葉の原文は、すべての人を辛抱しなさいというふうになっています。 クロの手紙の愛の賛歌として知られているコリントの信徒への手紙を一緒に見たいのですけれども、コリントの信徒への手紙1の13章の4節以下に記されています愛の賛歌というふうに呼ばれているところをご一緒に読みたいと思います。ここで忍耐強くあるとか辛抱するっていうことをパウロがやっぱり同じ言葉で挙げてるんですけれども、317ページのコリントの信徒への手紙1、13章の4節、5節を読みします。愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、愛は自慢せず高ぶらない、礼を失せず自分の利益を求めず苛立たず恨みを抱かない。でここで4節ですが、愛はというふうに始まる最初の言葉でパウロが一番最初に愛の特質というか愛の性質として挙げているのは忍耐強いということなんですね。まあ、信仰強いっていう、そういう言葉です。つまり、パウロは、教会の交わりを形作る上で、愛が必要だと。そして、それは忍耐強いことなんだと。そういうふうにして、テサロニケ教会の人たちにも語りかけた。でも結局私たちはその愛っていうふうに言われているものが私たちの中からこう出てくるような性質というよりはイエス・キリストの愛を土台として私たちにも与えていただいている愛なんだということを知らされています。私たちの救い主であるイエス様が自らを捧げて十字架の死を遂げてくださった犠牲の愛が私たちの愛の土台です。その愛を持って、そしてその愛の特質である忍耐強さを持って教会を形作るようにというのがパウロの教えです。私たちが十字架の主への信仰に生きるときに忍耐強い交わりを作る愛を与えられるんだというふうに約束されています。で今日の箇所の最後の15節ですが、誰も悪を持って悪に報いることのないように気をつけなさい。お互いの間でも全ての人に対してもいつも善を行うよう努めなさいというふうにあります。悪を持って悪に報いることのないようにというところから、目には目をとか歯には歯をという教えを想像しますけれども、私たちの身近にも特に、やられたらやり返せとか、小さい子たちに対しても、やられたんでしょう、じゃあやり返しておいでとか、やられたんでしょう、だったらこれくらいやり返しても普通だよねとか、そういう倫理っていうか、そういう風潮がある。少なからずあるような気がします。でそうした中でパウロは誰も悪を持って悪に報いることのないようにという教えを語ります。でさらには、悪を返さないばかりかもっと積極的にお互いの間でも全ての人に対してもいつも善を行うように努力するようにと述べられています。もともとの文では、良いものを、善を追いかけるようにというふうになっています。私たちは、良いものを追いかけるように、そして究極の良いものといえば、イエス・キリストそのお方にたどり着きます。キリストこそ私たちが追い求め、見つめ続ける善なる良いお方です。このお方を行うようにというのは、このお方をいつも信頼申し上げるようにということです。 12節から15節までのところを通しまして、教会生活についてパウロが語っているところを聞いてきました。教会生活っていうのはどういうものなのか、なぜその生活を歩むのか、パウロが教える言葉を聞いてきました。教会生活につまずきを覚えるときには、何よりもまず聖書に立ち返るということを求められています。御言葉を通して私たちの道は示されていきます。御言葉を通して主キリストの姿を示されて、主の弟子として歩みたいと思います。私たち一人一人は小さな器にすぎませんけれども、キリストにお仕えする思いを持って与えていただいた一つ一つの務めを忍耐を持って果たしたいというふうに願います。お祈りをしましょう。主イエスキリストの父なる神様、このようにして集められて共に礼拝をお捧げする幸いに預からせてくださって感謝いたします。パウロの語ってくれる言葉を通して、神様が私たちに語りかけてくださり、私たちの教会生活を励まし、支え、守っていてくださることを知り感謝いたします。私たちはそれぞれ様々な困難を抱えていますけれども、聖霊の導きによってここでの教会生活を与えていただいています。どうかこの恵みを感謝して受け止め、いつも御言葉によって励まされ支えられながら一歩一歩歩んでいくことができますようにお導きください。また教会の中に様々な困難を抱えている兄弟姉妹、また一人お一人がおられます。どうか私たち互いに祈り合い支え合い、神様の恵みを求めつつ、御言葉に沿って励まし合い助け合うことができますようにお導きください。またたくさんの方たちが神様の招きに応えて御言葉によって慰めを受け、教会の群れに加えられますように願います。感謝して主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。